おはようございます。私は聖書の家本部講師の辻田昌司です。本日は聖書の家創始者谷口正治初代総裁の著書審判心と食物と人相等テキストに食事と平和地球環境に優しい食事についてというテーマでお話しさせていただきます。前回は環境問題と文明について話しさせていただきましたが、文明は食料の確保とともに発達してきたと言えます。世界の人口が70億を超えた今、私たちの食料についてどのような考えが必要かを考えてみます。本日のテキスト、審判、心と食物と人相との端書きを引用いたします。近頃、食品添加物の公害や、空気の汚染の公害や日照権の問題など、私たちの健康上の問題が熱心に取り上げられ、その解決のための研究が処方の専門家によって行われていることは、今後の人類の運命を改善する上に大変喜ばしいことだと思われるのである。しかし普通、一般人のうちには食物の飲用の問題すら知らない人が多いのである。何が陰性の食物であって、何が陽性の食物であるかも知らず、無論その飲用の取り合わせが不調和であれば、単に健康に良くないばかりか、性格形成の上にも、人相の変化の上にも、したがってその人の運命形成の上にも、国家の運命の上にも、重大な影響を与えるものだということを知らない人が多いのである。そしていたずらに、生活の便宜上から、時間の節約にもなるし、手間が省かれれば良いというわけで、ビニール袋に入ったインスタント食品を、その味さえ良ければ上質の食品なんだと思って、3度の食事に間に合わせている人もある。こうして食する食品の成分の取り合わせがデタラメであるので、栄養に過呼吸を生じ、偏りを生じていつの間にか寿命を縮めている人もある。そうかと思うと、肉食が有料食品だと思って、むやみに美食をして、がんや糖尿病や腎臓炎にかかって生命を失う人もある。戦前または戦中に少なかったこれらの病気が、戦後の食料が豊富になってから増えていることに注目しなければならない。引用終わります。食品にはナトリウム塩やカリウム塩が含まれていますが、ナトリウム塩、食塩には食品を引き締める作用、陽の役割があり、カリウム塩は柔らかくする作用、陰の役割があり、そのバランスが大切だというのです。戦後、食事は和食より洋食がいいと言われ、ご飯と漬物の和食は塩分が多く、高血圧や胃がんのもとになると言われていました。そして、牛乳を飲んだり、肉食をして、タンパク質を摂ることが必要だと言われていました。ところが最近は生活習慣病などでは過剰な肉食はかえって健康を害すると言われ、野菜を中心とする食事が良いと言われています。食は時代によって変わってきますが、いずれにしてもバランスが大切なのです。現代は地球環境問題を抱えており、地球環境になるべく負荷を与えない食事というものを考える必要が出てきています。現在70億の世界人口は、2020年には78億人を突破し、2050年には100億人に達すると言われています。ここで危惧されるのが食料問題です。世界で生産されている穀物の量は、2010年では約23億トンです。人口は69億人でした。単純にこれらを地球上のすべての人に均等に分ければ、1人当たり年間約300キログラム。1日821グラムとなります。これを米のカロリーで計算すると、約2900キロカロリーになります。これだけのエネルギーがあれば、誰も餓死することはありません。また、米には少量のタンパク質も含まれていて、米821グラムだと50グラムのタンパク質になります。だから現在の人類が地上にある穀物をみんなで均等に分けたら、植えるということはないのです。しかし実際は必要な栄養が取れず、体も弱り、風邪や下痢などの病気だけで死んでいく人も多く、 1分間で5人もの子どもが飢えによって命を落とすという現実があります。その一方で多くの食品が廃棄されているという現実もあります。日本では期限切れのコンビニの弁当、家庭の冷蔵庫で腐って捨てられる食材など、その総量は年間2000万トン近くになると言われています。1年間の米の生産量が800万トン程度ですので、その2倍以上の食品が廃棄されているのです。このように食料が公平、平等に分配されていない現状があります。慢性的な飢えが指摘される地域では、食料や支援の物資は国の入り口までは届いているようですが、それが必要なところに届いていないのです。さらに人間は年300キロの穀物をすべて穀物の形で食べてはいません。収穫した穀物の多くは家畜の餌に使い、その肉を食べています。例えばトウモロコシは 60% が家畜の餌に使用されています。これは穀物全体の約 20% になります。つまり年 300kg のうち 60kg が飼料となり、人間が消費できる分は年間 240kg、 1日あたり約 2300kcal となります。穀物の一部を家畜の餌にするのはエネルギー収支の面から効率が良くないのです。例えば牛肉 1kg を生産するのに必要なトウモロコシは 7kg 以上になり、豚は 4kg と効率が悪いのです。ちなみに鶏は 2kg、 魚は 1.8kg です。また小麦粉1トンを作るのに水は1000トン、牛肉1トンを作るのに水は1万2000トンが必要だと言われています。地球温暖化による乾燥化で干ばつによる水不足が懸念されている現在、エネルギー効率の悪い食材のあり方を考える必要があります。また地球温暖化という観点から見ますと、国連の食糧農業機関による2006年の報告書では、人間の活動によって排出される温室効果ガスのうち畜産業からは 18% 出ているとのことです。飛行機、自動車などの運輸部門は 13.5% ですので、これは大きな数字です。牛などは餌を反芻して食べますが、その結果、反芻する動物の腹からメタンガスが発生します。メタンガスの温室効果は二酸化炭素よりも大きいのです。そしてたくさんの家畜をまとめて飼いますと、多量の糞尿が集中して発生します。放牧地での糞尿はその土地を肥やしますが、集中すれば廃棄による水質汚染、大気汚染の原因となります。海外開発評議会のレスター・ブラウン氏によると、アメリカ人が肉の消費量をわずか 10% 減らすだけで、年間1200万トン以上の穀物を人間の食用に充てることができるというのです。また、日本の食料には輸入製品が多いですが、この食品の輸送においても温室効果ガスが発生します。これはフードマイレージという考え方ですが、北海道から東京の輸送距離は831キロ。アメリカ・モンタナ州から東京は1万327キロです。輸送距離が短ければ CO2 の排出量は少ないので、国産の食べ物を選ぶことは地球温暖化防止につながるというのです。この考え方は地産地消という地元で作られた食品を地元で消費する考え方になります。このことについて本日のテキスト17ページを引用いたします。類をもって集まる、類は友を呼ぶというのが心の法則であります。従って人間は類に従ってその食物を取ることにするのが法則に合致するのであります。すなわち、類をもって集まるという法則で、類であるものはよく吸収し、同化するということになるのであります。類を場所の類似という方面から考えてみますならば、人間は自分の生まれた土地に産する食物を食べるようにすればよいのであります。昆虫は本能によって自分の卵を、その卵が孵化して幼虫になった時にその身辺にある食べ物を食べればよいところに産卵するのであります。人間も本来は生まれたところから産出する食べ物を食べることによって最も適するようになっているのであります。他国産のものや海外から取り寄せた珍しいものは、その人間の生まれた場所とその食物の生まれた場所とが 類でないから健康な食物でないということができるのであります。台湾の水牛は、内地から送った米わらは食べないで、台湾産の米わらでないと食べないそうでありまして、形は人間から見れば同じでも、鋭敏な本能で見れば成分の異なることがわかるのであります。この点で、故桜沢幸和氏は、震度不二説というのを唱えまして、自分の生まれた、または住んでいる土地の何キロメートル以内に産する食物のみを食べるようにするのが、最も健康に適するというのであります。これはある点では最も正しい食事法であって、類を持って集まるという心の法則にかなうのであります。引用を終わります。震度不二とは、震、自分と自分が住む土地は切り離せないという仏教の言葉ですが、その土地に合った食事がするのが良いというのです。世界各国にはそれぞれの地域の風土をもとにした食事があります。日本などユーラシア大陸の東、東アジアの稲作の地域は、米や魚の食事が中心です。またユーラシア大陸の西、中央アジア、欧州など、麦作物の地域は、麦、じゃがいもと肉、ミルクの食事が発達しています。昨年12月に和食がユネスコ無形文化遺産に登録されましたが、その理由は、自然を尊重する心に基づいた食慣習でした。その和食の特徴が4点挙げられています。1つ、多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重。2つ、栄養バランスに優れた健康的な食生活。3つ、自然の美しさや季節の移ろいの表現。4つ、年中行事との密接な関わり。1の多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重というのは、震度不二の食事や地産地消につながるものです。ところで、清張の家国際本部は、昨年10月から山梨県北杜市の八ヶ岳南麓の森中のオイスに移転し、その職員食堂で環境に配慮した食事を提供しています。森中のオイスの食事については、清張の月刊誌白鳩に本年4月から毎月紹介されています。白鳩ナンバー49、平成26年4月の記事を紹介します。成長寺の森の中のオイスには、食堂があり、昼食と夕食が提供されている。日替わりの献立はすべて肉を使い、ノーミート料理である。最大200人が座れる食堂は、広い窓から森の景色が見え、明るく開放的。フロアに並ぶテーブルや椅子も木製で、温かな雰囲気がある。厨房、スタッフたちの願いは、食を通して安心を提供すること。昼食時に約100食の食事を手作りするには相当な手間と労力が必要だが、誰がどこでどのように作ったかが分かる食事を目指し、食材はなるべく手作業で切っている。仕入れ業者とも綿密な打ち合わせを重ね、地元産の食材を使う努力も怠らない。献立と味付けも家庭の食卓を思わせる素朴なものが多く、食べると気持ちがほっと安らぐ。一食約600キロカロリー。栄養バランスにも気を使い、野菜がふんだんに使われている。紹介を終わります。食堂のシェフの話では、当初、食事のメニューに健康機器メーカーのタニタの食堂のメニューを参考にしたそうです。これは、レシピ本や映画でも題になったものですが、社員の健康維持のために設けた社員食堂のメニューだそうです。森の中のオイスでは、環境に優しいノーミートのメニューで、調理にあたっては、野菜の料理は固めに調理し、食材の食感を生かすようにし、よく噛んで食べることで、満足感を得るように心がけているそうです。野菜料理は2品以上あり、おかずが多いので、私もご飯をガツガツと大食いすることがなくなり、その食感や味をじっくり噛みしめるようになりました。タンパク質の食材は、大豆、魚、卵となりますが、同じ料理でもその味が毎回洗練されてきています。豆乳は温度を上げすぎると凝固するので、スープの調理の場合、温度を上げすぎないようにするなど、食材や料理器具の特性を生かした工夫がされています。また、先ほどの記事にもありましたが、食材は地産地消とし、地域で生産された季節のものを使うようにしており、食事をしていると、 季節の移り変わりを知ることができます。和食、洋食、中華といろいろなメニューがありますが、新鮮な食材とその持ち味を生かす、栄養バランスに優れた健康的な食生活、季節の移ろいを感じるなど、和食の特徴に通じるものです。お話ししましたように、食事は環境問題と関連しています。特に肉食が世界の飢餓問題に結びていることや、地球温暖化とも深い関係があるので、成長の家では農民と料理をはじめ、さまざまな地球温暖化抑制の取り組みを行っているのです。その中で飢餓問題は、貧富の差や農業方法の問題、先進国の豊かな生活なども複雑に関連してますが、日本を含めた先進諸国の人々は、食料が豊かであるため、飢餓とはどんなものであるかを実感することができなくなっています。実感できなければその思いを描くことが難しく、実際行動にもつながりにくくなります。そこで成長の家の国際本部の森の中のオフィスでは、今年4月から毎月1回、昼食時にご飯一膳と味噌汁一杯だけをいただくことにしています。これは空腹を実感することで、世界の飢餓で苦しんでいる人々に心を寄せ、たとえ質素であっても食事をいただけることのありがたさを実感する機会とするものです。また職員は通常、昼食代として400円を支払いますが、ご飯と味噌汁だけの時も同額を払い、そのうち余った300円を飢餓救済に献金します。このように成長の家では、食事などを通じて、できるところから飢餓問題や地球環境問題の解決へ貢献しようとしているのです。食事という身近なことですが、日々の生活を通して地球環境保全に取り組むことができるのです。以上、5回にわたって話をさせていただきました。ご清聴いただきました皆様に感謝申し上げます。